君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
新しい学び方をと誕生した新しい義歌隊も、いつの間にか20年30年勤める名物先生を要するようになりました。そんな先生がまた一人退任します。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大生に英語を教えて30年、義歌大総合教育院教授加藤美穂子先生のお話です。
加藤先生ももう退官なんですか？
早いですね。もう、はい、はい、3月で無事に退職をさせていただきます
ずっと義歌大だったんですか、先生？
はい、まず最初大学出てからは、その卒業した大学で研究室助手っていうのを、うん、やっておりました。まあ、英文の先生方の秘書のような役割でしたけども、うん、だから授業をその時やってたっていうことはないんですが、うん、それをやっておりまして、でその頃に実は手話に出会って、はい、で手話を勉強し始めたら、これがまたすごく自分にとって新しい世界で面白くて、うん、で、大学院に行って言語学ちゃんと勉強しようということで学部卒業だったんですけど、その、手話を学ぶことによって大学院に進学することにして、うん、で、手話の研究を大学院ではしておりました。
加藤先生は理科大では英語の先生でいらっしゃるんですけれども、はいはい、学生時代、大学生時代の女子大生の美穂子ちゃんの話ちょっと、はい、全然聞いてなかったんですけれども、
はい、
その頃のお話ですね。
そうですね、大学はもう女子大学に行っておりましたので、まあ、うん、みんなでわーわー楽しく大学生活は過ごしました。
英語の
英文科です。
英文科、
はい、
英文科っていうのは英語の本をたくさん読むっていう。
そうですね、当時はまだ私の時代は英語の先生が文学作品とか、それこそシェイクスピアですとか、うん、文学作品をたくさん読んでる先生もいて、うん、でまあ、一方で英会話の授業ですとか英作文の授業もあったり、いわゆる昔の英文科の時代でしたから、うん、たくさん文学作品は読みました。
それが手話という、
はい、
別にこう英文科の中に手話があったわけじゃないんですよ。
ではないです。ただ3年生になって、うん、ゼミを選ぶという時に、うん、私もともとその言葉と社会とか、その言葉とその言語を使う人々の生活ですとか、そういうものに興味があって、コミュニケーションそのものに興味があったので、うん、社会言語学というゼミを取りました。
うん、
でその社会言語学で教えていただいたゼミの先生とは今でもずっと実は手話のことでつながっているんですけれど、うん、その先生が本当にいろんな英語にもいろんな種類があるですとか、うん、そのコミュニケーションを取るってのはこういうことだとか、それから文化が違うと言葉も違うとか、うん、まあ、そんなことを、基本的なことをたくさん教えていただいて、うん、でそのゼミの発表会の時に一つ上の先輩がちょっとだけ手話っていうことを取り上げたんですね。うん、でその時に私がパッと思い出したのが、小さい時から名古屋にずっと生活はしてたんですけど、その名古屋の地下鉄の東山線の地下鉄に乗っていた時に、うんうんうん、今池っていう駅があるんですけれど、
ありますね、
うん、その今池の駅を降りて近くにろう学校が実はあって、うん、でそのろう学校授業を終えた子たちがわーっと今池から地下鉄に乗ってくるんですね、うん、そうするとその時に2本の手で全然言葉は 出してないんですけど、声出てないんですけど、ものすごく楽しそうに話をしている姿を小さい時に見たんです、
うん、
でその時にどうやって手だけ使って話しているのか、ものすごく子供心に不思議で、こうチラチラ見てたんですけど、まあ隣で母親が人のことはじっと見ちゃいけませんと言って袖を引っ張られ、でももうどうしても気になるんで、こうチラチラって見てたんですね。でその時の情景が、その大学に行ってゼミの先輩の話を聞いて、もう本当に不思議なぐらいバーッと思い出されて、あ、手話を自分はどんな言葉なのか、どうやって彼ら話してるのか知りたいと、その時に思いました。
もうまさしく典型と言いますかね、
はい、
そういう瞬間が人生の中にはあるわけですね。
あったんですね、うん、はい、もう今思えばその瞬間があって、私の人生大きく変わりましたけど、うん、でもう翌日ゼミの先生のところに真っ先に行って、
うん、
私は手話のことで卒業論文書きたいと言ったんです、
うん、
そしたら、まあ今でもまだ手話のことでつながってる先生ですけど、その頃はまだご自分も手話のこと全くご存じなかったので、
うん、
そのいやちょっと手話はまだ文献も読まなきゃいけないし、うん、手話の実態も知らないから、うん、まあ、コミュニケーションのことで卒業論文は書きなさいと、いうことになって、学部の卒業論文は手話のことでは書けなかったんですけど、うん、その後でも手話やりたいなとずっと思ってはいました、
うん、
でその研究室助手をやって、でやってる頃にその近くで手話講座があると、
うん、
それも無料であと、
うん、
土曜日の夕方6時から8時まで、
うん、
無料で教えてもらえるっていうことを耳にしまして、うん、あ、じゃあちょっと行ってみようと行って通い始めたら、まあ、これが幸い長く続いて、うん、で当時は仕事が終わるろう者の人が7時半8時ぐらいからわーっとその手話講座に来てくれて、うん、でいわゆるネイティブサイナーですよね、うん、スピーカーではないのでネイティブサイナーの人たちと講座が終わった後ファミレスなんかでいろいろ話をして、そこでこう生の手話を覚えたりして、
うん、
もちろん最初は通じないから、講座で覚えた手話が通じないので、
講座で覚えた手話じゃ通じないんですか？
通じ、もうやっぱり私たち英語クラスで覚えても、
うんうん、
実際にアメリカ人イギリス人の人たちと話すと、
うん、
なんかやっぱり言葉が基本通りに話してくれないし、
うん、
習った通りの文型では話してくれないから、うん、やっぱちょっとこなれた英語じゃないと十分話できませんよね、
うん、手話も同じなんですね。
全く同じですね。だから講座で教えてもらった手話がろう者の人はそんな手話使わないって言われたりそういうことでって思いましたけど、逆にそれがすごく面白かったですね、
うんうんうん、
でじゃあもう手話っていう言語をちゃんと研究したいなと思って、うん、でもう一度言語学をちゃんと勉強しようということで大学院に入りました。
あ、なるほど、
はい、
で理科大へは英語の先生で来たけれども、
はい、まあ、英文科を卒業しているので、
うん、
大学院も一応英文科 の英語で、まあ卒業はしてますから、
うん、
理科大には大学院出た後は英語教員として、うん、勤めさせていただいてますが、
うん、
だからいわゆる二足のわらじで、
うん、
英語は英語で非常に面白い、
うん、
で前もラジオ出させていただきましたけど、アジアの人が使う英語はいろいろバリエーションがあるけど、
はい、
それがまたすごくユニークで、
うん、
みんな堂々と使っていいんだっていう話をしたと思うんですね、
うん、
でそういういろんな言葉のバリエーションの知識が手話を研究する上でもすごく役に立っています、
うん、あ、それが全く別々ではなくて
全然別じゃないです、
つながって重なっているわけなんですね、
はい、
す
そうですね、はい、
面白いですよね、そういうのはね、
私にとってはとっても面白い、はい、です、
うん、でも先生がそうやって手話のこともやってらっしゃるっていうのを知っている理科大生は、
はい、今はちょっと手話の授業はできてないんですけど、うん、 カリキュラムが以前のカリキュラムの時は、うん、あの修士の学生さんに自分の好きなことを教えられる時間があったので、うん、手話とろう者社会とか、うん、手話と音声言語の違いですとか、うん、そういう話もしていました。
いや加藤先生に義科大で出会って、はい、手話の世界が広がった学生たちもいるわけなんです。
いてくださると嬉しいんですけど、うんはい、もうちょっとだいぶ前の話ですので、
う
んはい、
そうもうだいぶ前の話ということで加藤先生も豊橋の義科大では何年
32年ぐらいになるんじゃないですか。もう人生半分豊橋で、
ああ
はい過ごしております。
もともとは名古屋でいらっしゃった。
生まれは静岡なんですけど、うん、あと、まあ、岐阜とか長野にも小さい時住んだことありますけど、うんまあ、でも名古屋の生活が一番長いので、うん、自称名古屋人です、
うん、あそれは32年より長い。
長い、32年の方が長いですね。
あじゃあ今人生の中で豊橋が一番長い、
年数は一番豊橋が長くなりました
ということですね、
はい、
32年前は豊橋はじゃあ特にゆかりもなく
全然なかったですね。義科大にあの採用していただいて初めて豊橋に行きました。
前もじゃあどこかの大学ではお仕事
はしてらっしゃる。卒業した大学が名古屋市内 の、うん、あの女子大なのでそこでその研究室助手はやってました。
じゃあここがもう初めてその、うん、育った大学ではない。
そうですね、
最初の大学で、
はいはい、
もう32年ずっと
ずっと
来ちゃったと。
はい来ちゃいました。
32年前あの知らない土地に来てっていう、はい、期待と不安の頃のことを覚えてらっしゃいます？
あの結構好奇心が強い方なので、うんうん、どんなとこだろう行ってみたいなっていうのはありましたし。
ああそうですか、
はい、豊橋はあの名古屋に比べるとあの小規模都市なので、うん、このぐらい の、 この規模の都市が私は一番好きです。
ああじゃあ長くいたのはそういう自分に合っているとこっていうこともあったのかもしれないですね、
はいはい、もう皆さんあのローカル線で電車待っててもなんか話しかけてくださるし、うんまあ、物価は安いしあの、まあ、お魚とかも美味しいしお店も、うん、あの食事してもやっぱり名古屋に比べるとあの暮らしやすいと思いますね。お値段も安いし、
は
い
まあ、でも32年前っていうとね豊橋も、はい、駅も今の豊橋駅じゃないですし。
違いますね古い駅でした ね、
ね、
はい、
昔のことを知っている豊橋の人の仲間に入ってますよ。
かもしれませんね、はい、
デパートも違いますしね。
そうですね、うん、でも、まあ、一番私豊橋のこの義科大で長く勤めれたのは、うん、とにかくね学生さんが本当に真面目で、うん、素直なんかもう一度も嫌な思いしたことないですね授業では。
でも理系文系で分けるなら理系の学生たちじゃないですか、
はいはい、そうですね。
と英語が好きで勉強しに来たっていう学生さんには教えてないわけですよね。
それはちょっと出会ってはいないですけど、うん、あのまあ専任の英語教員っていうのはあの割とこう英語で苦戦しているクラスを、うん、あの担当することが多いので、うん、でも本当にねあの学生さんがどのクラスでも一生懸命勉強してくれるので、うん、それでもうこちらも力が入りますし、うんあの与えられた課題はきちんと提出するし、はい、そういう意味では、うん、私自分自身が女子大であの先生の喋ってるのあの、ねうん、先生がちゃんと上手に喋ってくれないとおしゃべりしちゃったりとか、うん、そういう胸に手を当てると、うん、そういう経験もあるのでもうちょっと私の自分の学生の頃と比べても、うん義科大の学生さんは本当に真面目に静かに授業を聞いてくれますし、うん、だから私みたいな、人間でも
いやいや
ちゃんと授業できたかなと思うんですけど、うん
はあ、学生に助けられた。
はい、感謝してます。本当に静かに聞いてくれて、うん、ありがたいなと思ってます。
それは30年前も今も学生たちと変わらない。
はい、変わらないですね。ただ今も学生さんたちいろんなもうインターネットでねいろんな情報は得られるし、うん、そういう意味でものすごく便利な時代にね生きているなっていうのは感じます、
うん、
昔はかなり、まあ、真面目ですけどとってもユニークな学生さんが多かったように思いますね、
うん、
個性の強い学生さんがいたように思いますけど、うん、今はちょっとおとなしい学生さんが増えてきたかなとは思います、
う
ん、着るものもね随分今の学生さんおしゃれだし、うん、昔は宿舎から、うん授業に宿舎から今出てきましたっていうような、ねうん、ドテラを着てそれで、時計も大きな目覚まし時計みたいなものを机の上に置いて、うんうん、 それで授業を受けてたりとか、そういうユニークな格好もしてましたね。
なるほど。時計はもう腕時計とかじゃなくて、もう目覚まし時計しか持ってないから、はい、
もうあのこたつの中からそのまま出てきたっていうようなそんな学生さんもいて、でも楽しくて面白かったですけどね。
うん、はい、でももう根底はもう昔も今も変わらないな。
変わりませんね、はい、やっぱりあの高専からの学生さんがうちは8割いて、高専教育がそういう意味で本当に真面目にちゃんと勉強する校風ができてるんじゃないかなと思います。
はい、加藤先生はそうやって英語も時には手話もこう学生さんたちに指導したということなんですけれども、他にもなんかこうアドバイザー教員とかハラスメント相談員とか、
ね、
いろいろ学生さんに関わったら、はい、ということですね。
あの、まあ、今ちょっと女性教員増えてはきていますけど、うん、まあ、私が最初着任した頃、女性教員っていうのはとっても数が限られていたし、うん、あの、まあ、学生さんも最近はこう悩み、いろんな悩みが多様化されてきていますし、うん、そういう学生の、あの支援っていうのも、まあ、昔に比べるとすごく今恵まれているとは思いますね。うん、で、まあ、そんな中であの女性教員が少ないということもありますし、いろんなあのハラスメント相談とか、うん、それからあとはもう何でも気軽に相談に来てねっていう教員が、うん、あの各家庭と総合教育員に一人ずついて、うん、まあ、その総合教育員のそういう担当に当てられて、うん、もうずっとそれは結構長くやってますね。
最近できたというわけではなくて、
あ、そんなに古くはないんですけど、うん、はい、まあ、ここずっと何年かは続けています。
それを英語の先生だった加藤先生がやるわけですよね。
そうですね、まあ、あの何を教えてるってことは関係ないので、うん、あのむしろ私たちのように総合教育員の教員はあの全家庭の学生さんが、うん、来る授業をたくさん持っているので、うんうん、あの専門の先生と比べるとそういう意味では全学の学生さんを、まあ、授業でたくさん見られると、うん、いうこともあって、それはそれであのいいことかなと思います。
うん、はい、でもどうですか、そんないろいろ悩み相談を受けるお姉さん的な存在っていうのは、う
ん、まあ、昔お姉さん今おばさんですけどあのやっぱりもう今学生さんって自分の子供のぐらいの年ですから、うん、子供よりも若いぐらいの年ですよね。だから非常にあのなんか純粋だし、あの、まあ、こちらも年を取っていけば経験重ねていきますから、だんだん年をこっちもあの経ていくと、あの学生さんの言うことがよく分かるようになってくるし、うん、まあ、聞く姿勢が自分自身成長してきたかなっていうのは自分の中にもありますね。はい、最初はもう相談受けるとうわどうしようって思ったりもしたこともありますけど、初期は頃は、うん、だけどあのいろんな学生さんに相談してもらったおかげで、うん、あのいろんな事例が自分が分かれば、またあの対応も、うん、あのいろんな見方もできるようになってきたから、うん、ハラスメント相談の担当ですとか何でも相談の担当だとか、まあ、こういう経験させてもらったことも、うん、自分の中では非常に役に立っていると、はい、
それは加藤先生がこう経験を積んだっていうだけじゃなくて、その相談員をやっていたから、
そうですね、
大きくなれたっていう、
はい、そうですね、うん、やっぱりいろんな授業だけでは学生さんのいろんなこと分かりませんし、うん、あの自分の授業だけのことにどうしても考えがいってしまいますけど、うん、その専門の授業でこんなこと悩んでる、研究室でこんな悩みがあるですとか、うん、あるいは自分の自身の性格でこんなことが悩みだって、もう本当に学生さんいろんな悩みもありますから、うん、今はあの相談に行く場所が理科大は結構たくさんあるんですね、うん、だからあの学生さんにはあの一人でこう悩まないで、うん、いろんなところに相談に行ってくれるといいかなと思います。うん、はい、
特に全国から一人暮らしでね、豊橋の地に来て勉強して、はい、テストも大変だけど生活も大変っていう学生さんたちもたくさんいる大学ですからね。
そうですね、
といろいろ加藤先生に助けられてなんとか卒業したという学生さんたち。
いやいや、逆だと思います。英語の授業で落とされて卒業できなかったから恨みに持ってる学生さんいるかもしれません。いやい
や、英語引っかかると大変っていうのは僕らの学生時代も言ってましたしね。
はい、はい、うん、で、まあ、うちの大学は開学当初から英語教育重視してますので、うん、あの英語の教員も決して甘くはないですね。 出席きちっとしないと試験も受けられないと、いろいろあの英語の教員英語の授業独自のこうルールもあったりして、学生さんそれに一生懸命ついてきてくれてはいますけど、まあどうしても英語が嫌いな学生さんもいるので、英語の単位があと1単位だけ取れなくて、留年しちゃったよとか、そういう学生さんも絶対いたんですよね、
まあ、自分が悪いんですけどね
だから恨まれてるかもしれません
そんな32年がですね、まあ、先生にとってはあっという間だと。
あっという間ですね、はい、
知らない豊橋に来た時のことが、はい、昨日のことのように。
そうですね、はい、もう今思うともっとあの時こういう風にできたかなとかいろいろ反省するとこも多いんですけど、まあでも本当に32年ぐらいで私も随分成長できたかなと思いますので、それはもう感謝です。
これでどうされるの、自由な身になるんですか、加藤先生は。
一応あのでもちょっと今英語あの人が足りないということもあるので、あの4月からはまた、あの少なくとも非常勤としてまた英語の授業を、はい、あの持たせていただくことができて。
じゃあ引き続き豊橋にはいらっしゃるんです
か。はい、一応あの技科大には通えると思います。
あ、そうなんですか、はい、まあ、あくまで一区切りということで。
そうですね、まあ、一応一区切りで、あの4月からのことはもうあの非常勤として来るにしろ、まあ、一応3月31日で一区切りつけさせていただくということになります。
はい、先生の33年目が始まるということですね。はいはい、とりあえず、一区切りこの32年、総合教育院の加藤先生に振り返っていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました加藤先生の業界用語は、
日本人英語をどんどん使おう。日本人はどうしてもあの自分の発音が日本人的な発音だから恥ずかしいとか、それからアメリカ人イギリス人あの英語のネイティブスピーカーのように話せないことがすごく自分へ の, あの負担に感じていると思います。でも世の中見てみると、いろんな英語をいろんな民族の人いろんな国の人が話しているので、日本人も日本人的な英語でも普段日本語話していれば当然日本語的な英語になるのは当たり前ですから、どんどん日本人的な発音でも恥ずかしがらないで使いましょう。
言うと、別にこのコーナーなんてなくたって技科大の先生たちは僕らの身近な存在なんです。僕らの暮らしにがっつり関係しているんです。平成の時代、豊橋の中心市街が素敵になったことは技科大大貝先生の活躍なくしては語れません。次週3月21日の天白の城は、なんとその大貝先生も今年度退任されますのでお話を聞きます。お楽しみに。